お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今回の聖書の箇所は吉脇11章12章13章と14章の1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、吉脇11章の学びに入りますが、1節から6節。ハツォルの王ヤビンは、このことを聞いて、マドンの王ヨバブ、シムロンの王アクシャフの王、また北方の山地、キネレテの南のアラバ、低地、西方のドルの高地にいる王たち、すなわち東西のカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、山地のエブス人、ミツパの地にあるヘルモンのふもとのヒビ人に使いをやった。それで彼らは、その全陣営を率いて出てきた。その人数は、海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆、相集まり、進んできて、イスラエルと戦うために、メロムの水のあたりに、一つになって陣を敷いた。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。北方のハツォルの王ヤビンがどうも敵軍の首謀者であるようです。ヤビンはその地域のすべての人々にヨシュアに対抗して出てくるように知らせを送りました。なぜなら今ヨシュアが南部を制覇し終わったので北部に移動してくることは明らかだからです。私たちが見てきたようにヨシュアの作戦はこの地を二つに切り分け南部に移動することでした。お分かりのように二分されたために南部は北からの助けが得られなかったのです。そのため今北方の王たちが集結します。七節。そこでヨシュアは戦う民を皆率いてメロムの水のあたりで彼らを急襲し彼らに襲いかかった。この地を二分した後のヨシュアの作戦は敵を吸収することでした。アレクサンダー大王もナポレオンもこの同じ戦術を使っています。18節から19節。ヨシュアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ギボンの住民、ヒビ人を除いてはイスラエル人と和を講じた町は一つもなかった。彼らは戦ってすべてのものを取った。これは長く苦しい遠征でした。さて12章にはイスラエルが征服した王たちの名前が書かれていますが、ここには私たちのためのレッスンがあります。あなたも私も時として私たちの生活の小さな詳細のことで神様を煩わすのをためらいます。そして時々こんなことを神様にお話しするべきじゃないと考えますが、実は神様はそういうことをお聞きになりたいと思っておられるのです。ある時、とてもリベラルな神学を持っている一人の教授が私に言いました。君は聖書を文字通りに取るね。そうだよと私は言いました。君はまさか神様が人間のすべての行動を記録した書物を持っているなんて信じていないよね。私がもちろん信じているさ。と答えると彼はかなりショックを受けていました。 神様はあなたのすべてを記録しておられるのです。ここにこの王たちに関する章があります。私は彼らについて何一つ知りませんが、神様は彼らについてのすべてをご存知です。神様はすべての人間のすべての記録を持っておられるのですから。神様は2冊の本を持っていると思います。それは努力の書と子羊の命の書です。あなたの名前はどちらかに書いてあるのです。あなたがイエス・キリストを自分の救い主として信じたとき、あなたの名前は命の書に書かれます。しかしあなたの名前は、あなたの努力によってそこに書かれることは絶対にありません。もし自分の名前がこの本にあるなら、あなたはキリストにあって永遠の命を持っているのです。最近退職した牧師で、時間のたっぷりある親愛なる兄弟が、私に12ページもの手紙をよこしました。私はそれを読みましたが、ほとんどの内容は私にとって何の意味もないことでした。そこには私が全く知らない場所や人々やある教会のことが書かれていました。でも神様はその人と彼の人生のすべてを知っておられます。神様は彼に関するすべてのことを書き留めておられるのです。神様にとっては、あなたに関するすべてのことが興味のあることなのです。神様の子供に関する一つ一つの小さな詳細が神様にとっては大切なことなのだと実感することは、この人生に大きな力を与えてくれます。さて、吉脇13章の学びに入りたいと思いますが、吉脇13章の一節。ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね、老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。ヨシュア記の半分を過ぎたばかりのところで、ヨシュアはすでに老人になっています。彼はもうそれほど長くイスラエルの子らを導くことはできません。ヨシュアはこの地を取るために神様が用いられたリーダーですが、彼の戦いは終わりました。神様が彼を召された時には、ヨシュアはおよそ80歳でしたが、今は100歳を超えています。彼は長いことイスラエルを導いてきました。今イスラエルは父と蜜の流れる地により、自分たちの所有地を持ち、そして時間が素早く過ぎて行きます。もし神様のために生きる人生を送っているなら、その人たちにとって時間はとても早く過ぎて行きます。私が最後の牧師職に就いたとき、私はまだ若かったのですが、21年が本当にあっという間に過ぎてしまいました。あるとき突然私は自分が年を取って退職するばかりだということに気づきました。でも私のミニストリーの最もワクワクする部分は、私が退職してから実現しました。ラジオとカンファレンスのミニストリーにおいて、私は自分のミニストリーのどんな時よりも多くの結果を見てきました。私は牧師時代の時よりももっと神様の見てを見てきましたし、私の人生のどの時よりも神様の導きをもっと意識してきました。ヨシュアも同じように感じたのではないかと思います。マギー博士は以上のように述べています。すべて外見からは、イスラエルはとてもよくやっているように見えました。彼らはその地に入って行き、その真ん中にくさびを打ち込みました。彼らは南部を征服し、北部を征服しましたが、主はヨシュアに、まだまだ所有しなければならない土地が残っていることを思い起こさせられました。とても素晴らしい仕事をした後であっても、あなたにも私にもまさしく同じことです。神様のしもべの一人一人にとってもそうです。自分が願ったことのすべてを成し終えることは到底できません。ピリピ人への手紙3章12節でパウロはこのように述べています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが 私を捕らえてくださったのです。神様はヨシュアに、イスラエルの子らがその上を歩いた土地は彼らのものになると言われました。ところが彼らはそのすべてを歩きませんでした。同じように私たちも私たちの霊的な祝福のすべてを所有することはできません。このようにしてヨシュアの式は終わります。彼はもうヨシュア将軍ではありません。彼の次の務めはこの地を分けて、特に二部族藩に対するモーセの約束を確認することでした。ヨシュア記十三章の七節から八節。今あなたはこの地を九つの部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよ。マナセの他の半部族とともにルベン人とガド人とはヨルダン川の向こう側東の方でモーセが彼らに与えた相続地を取っていた。主のしもべモーセが彼らに与えた通りである。ヨシュアの任務にはこの地を従わせることだけでなく、この地の割り当てをすることが含まれていました。そのことがヨシュア記の一章の六節に書かれています。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ヨシュアはカナンの地のすでに征服した部分だけでなく、これから取るべきところの部分も割り当てました。さて、ヨシュア記十四章の学びに入りますが、旧部族藩はくじによって相続地を取らなければなりませんでした。カレブは特権によってヘブロンを手に入れました。奴隷として生まれたカレブは、ヨシュアと共にスパイとなり、カデシュバルネアに最初にイスラエルが来た時に良い報告を持ってきました。ヨシュア記十四章十一節によれば、カレブは若さの泉を見つけたようです。そこには次のように書かれています。しかも、モーセが私を使わした日のように、今も壮健です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りにも耐えるのです。彼は第一に過去を忘れる信仰、第二に事実に直面する信仰、そして第三に将来に直面する信仰を持っていました。ヨシュア記の十四章の本文に入りたいと思いますが、一節から二節。イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次の通りである。その地を祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人の部族の一族の頭たちが彼らに割り当て、主がモーセを通して命じた通りに旧部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。地図で見るとわかるように、ダンからずっとベールシェバまでと地は部族ごとに分けられました。ルベン族、ガド族、そしてマナセの半部族はヨルダン川の東側にいました。そして南から始まって北に向けてシメオン族、ユダ族、ベニヤミン族、ダン族、エフライム族、イッサカル族、ゼブルン族、ナフタリ族、アシュル族、そしてダン族です。ヨシュア記十四章の五節から八節。イスラエル人は主がモーセに命じた通りに行ってその地を割り当てた。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで、私とあなたについて、 神の使徒モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは、民の心をくじいたのですが、私は私の神、主に従い通しました。カレブは主に従い通した人物でした。もしあなたが長く良い人生を望んでおられんなら、ここにその秘訣があります。10節から11節。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように、今も壮健です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りにも耐えるのです。カレブは今85歳です。しかも彼は、モーセがカナンに自分をスパイとして使わした人、同じように壮健だと言えるのです。荒野の旅の間に、エジプトから出てきた最初の世代は、カレブとヨシュアを残してみんな死に絶えました。この二人は、他の十人のスパイと一緒に、カナンの地に関する報告を持って帰ってきました。彼らの質問は、イスラエルはこの地を征服できるだろうかというものでした。しかしヨシュアとカレブは、神様の助けがあれば、イスラエルは必ずこの地を取ることができると確信していました。他の十人のスパイたちは、この地の巨人たちを見て、エジプトに帰りたいと願いました。彼らは、奴隷制度と、レンガ製造所と、親方の鞭と、鎖と、枷と、重荷の下でのうめきに戻りたかったのです。主イエスは言われました。ルカ9章の62節。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。神様はイスラエルがカナンの地に入っていくように召されました。そしてカレブはそれができると信じたのです。この40年の間、しばしば誰かがカレブにこのように言ったのではないかと思います。カレブ兄弟、この荒野はひどいところだと思いませんか？あまりにも暑いじゃありませんか？今日は48度もありますよ。しかしカレブはこんな風に言ったことだと思います。いやー、僕は気づかなかったね。かなり暑いけれど、僕はエシュコルで見たあのブドウのことを考えていたよ。そしてヘブロンの町のことも。僕らの父、アブラハムはあの場所が好きだったんだ。僕も気に入った。僕はあの場所に必ず行くよ。カレブは荒野にいた時でさえも将来のことを考えることができたはずです。彼は大きな希望を持っていました。その希望が彼を若く保ったのだと思います。荒野での40年は残りの群衆を死に絶えさせましたが、カレブには何ともなかったどころか、この40年でかえってカレブは壮健になりました。人々は年を取っていきましたが、カレブは若々しくなっていきました。約束の地の巨人たちは他の人々を震え上がらせ、彼らは自分たちをイナゴだと思いました。でもカレブは神様に目を向け勇気を振り起こしました。この人の心には恐れからの自由がありました。マルティン・ルターが言ったように、神様と共にあるものは大多数であるのです。神様は巨人たちよりも大きいお方です。 カレブは私に偉大な宣教師、アドニラム・ジェットソンを思い起こさせますと、マギー博士は述べています。彼はビルマで12年間一人の改心者もなく過ごした宣教師です。彼を送り出した理事会は、状況もまたジェットソンがなんと素晴らしい宣教師であるかも分かってはいませんでした。そこで彼らはジェットソンが帰ってこなければならないというとても外交的な手紙を書きました。彼らはジェットソンにビルマでの将来の展望は何であるかを尋ねました。その時の彼の返事はこうでした。将来は神様の約束のように明るいものです。彼がビルマの荒野にこの長きにわたって滞在することができたのは、彼の神様にある確信のためでした。彼は大層苦しみ、リバイバルが起こるまでには長い時間がかかりましたが、最終的にリバイバルがやってきました。彼は効果的に時間を過ごしたのです。あなたは今日、神様があなたのためにくださっているすべての霊的な祝福を楽しんでおられるでしょうか。もしかしたらあなたは問題だらけですよと言われるかもしれません。私はその人たちに心から同情いたします。でも私はいつもある黒人の兄弟の証のことを考えます。彼は自分の好きな聖書の箇所は何々が起こったのだと言いました。不思議に思った人たちがそれはどういう意味かと彼に尋ねると彼は次のように答えました。何か問題に巻き込まれたり、問題が山積みになった時、僕はその聖書の言葉を開けて、問題はここにずっとこのまま残るためにやってきたのではない。ただ通り過ぎるために来たのだと知ることができるんです。日本語の聖書にはただ、さてとか何々になってと訳されているだけですが、英語では直訳しますと通り過ぎるために来たと訳することもでき、近定訳聖書にはそのような表現が全部で176箇所出てきます。つまり彼は信仰によって問題に直面したときにそれがすでに通り過ぎていくことを神様に感謝していたのだと思います。不平を言うことのできることはたくさんあります。私も不平を言うことはあります。でも、あなたの希望についてはどうでしょうか？また将来についてはどうでしょうか？カレブは、あの荒野での40年間、彼のものである霊的な祝福のすべてを喜び楽しんでいたのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。